ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月28日は1978年に拉致された田中実さんの誕生日です。田中さんは今年で68歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月8日、加藤拉致問題担当大臣は福岡で行われた拉致問題を考える国民の集い in 福岡に出席しました。その中で加藤大臣は認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者の一日も早い帰国につながる具体的な行動を引き出すべくあらゆる施策を駆使していく旨訴えました。今回はその加藤大臣の挨拶をお伝えします。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました拉致問題担当大臣をしております加藤勝信でございます。今日は拉致問題を考える国民の集い in 福岡を開催いたしましたところ多くの皆さん方にこうしてお集まりをいただきましてありがとうございます。主催者を代表して一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。本日の集会でありますけれどもこの開催にご尽力いただきました福岡県の江口副知事そしてお地元福岡市の高島市長そして救う会九州連絡協議会の藤井救う会福岡代表をはじめ関係者の方々には心から感謝を申し上げる次第でありますしまた協議での皆さん方には日頃からこの拉致問題に対して大変高い関心を持ちそしてさまざまな活動にご協力をいただいておりますことに改めて感謝申し上げたいというふうに思います。本日はまた横田めぐみさんのお父さんであります横田拓也家族会事務局長また松木香織さんのお姉様であります斉藤文夫さんにもご出席をいただき後ほどお話をしていただくことと承知をしております。またこちら福岡では毎年救う会九州連絡協議会の主催により北朝鮮人権侵害問題啓発集会が開催され昨年は私も参加させていただきましたが今年は政府福岡県福岡市そして救う会九州連絡協議会の共催によりこうして国民の集いという形で開催をさせていただくこととなりました。福岡県におかれては毎年拉致被害者ご家族をお招きしての講演会の開催また昨年は政府と久留米市との共催で映像作品でありますメッセージ家族たちの思いの上映さらには福岡市におかれましては政府と共催で舞台劇恵みへの誓い奪還の公演を実施をしていただいておりましてこうして県市とも挙げて拉致問題に大変熱心に取り組んでいただいております。また北朝鮮人権侵害問題啓発集会を開催していただいておりました 九州各県の救う会の皆さんにおかれましては、本年もこの集いの終了後、参加者の方による大行進を予定されるというふうに承知をしております。また署名活動にも熱心に取り組んでいただいておりまして、昨年は5640通の署名を頂戴をいたしました。また本日もこの後、藤井代表より署名簿を頂戴をさせていただくというふうに承知をしております。こうした署名の一つ一つに込められたそれぞれの皆さん方の思いをしっかりと受け止めて、私どもも対応させていただきたいというふうに思います。もう申し上げるまでもなく、北朝鮮による拉致問題というのは我が国の主権、そして国民の安全を脅かす重大な問題であると同時に、拉致された方々、本当にいろんな夢を持ち希望を持っていた方々の将来を断ち切る、そして家族との大事な時間を奪うという、人権上も人道上も決して許してはならない、こうした問題であります。ちょうど今から40年前、1977年の11月15日に横田めぐみさんが北朝鮮によって拉致をされました。そしてその翌年8月には市川修一さんと増本留美子さんが、そしてその2年後の1980年には松木薫さんが拉致をされたわけであります。それ以外も多くの方が拉致をされました。それから長い年月が経ちました。この間2002年に5人の拉致被害者が帰国をして以来、大変残念ながら一人の拉致被害者の方々の帰国どころか帰国に向けての道筋も見出し得ていない、この今の現状はまさに痛恨の極みであり、拉致被害者の方、またご家族の方はじめ関係者の方々に誠に申し訳なく思っているところであります。本当に厳しい状況の中で、そのプレッシャーのもと救出を待つ被害者の方々、そして肉親との再会を本当に切なる思いで待ちのご家族の皆さん方、そしてこの間の年の経過の中、高齢化も進んでおられます。体調を崩した方、中には残念ながら他界をされた方もおられます。もはや一刻の猶予も許されないという、この切迫、また緊張感、これをもって全力で取り組んでいかなければならないと考えておりますし、またその思いをしっかりと ご家族の方はじめ皆さんとも共有をさせていただきたいと思います。しかし現在の状況は残念ながら、北朝鮮は拉致問題に真摯に対応するどころか、ご承知のように核の開発、そして今週の4日には我が国の排他的経済水域内に弾道ミサイルを撃ち込むなど、挑発的な行為を繰り返しております。こうしたことは我が国の安全、また地域の安全にも大きく関わる問題で、断じて容認することはできません。国際社会においても、こうした一連の核ミサイル、さらには拉致問題をはじめとした人権問題を含む北朝鮮のこうした対応に対し、圧力を一層強化しようという機運が高まっているわけであります。先月1年半の拘束の後、昏睡状態で帰国した米国人の夫ワンビア氏が亡くなり、トランプ大統領は大変強い口調で北朝鮮を非難いたしました。また米国内ではワームビア氏の死亡について報じられる中、日本人の拉致問題についても並行して取り上げられております。例えばウォールストリートジャーナルでは、ワンビア氏が昏睡状態に陥った理由が不明であるということと、北朝鮮が横田めぐみさんをはじめとした日本人の拉致に関して不誠実な説明対応していることを一緒に取り上げることによって、この北朝鮮の不誠実な姿勢とその問題点を指摘をしているところであります。また現在総理はドイツハンブルクで G20 首脳会議に出席をするため訪米をしておりますけれども、この機会を捉えて先般日米韓の首脳会議会談が行われました。ここでは北朝鮮問題について意見交換が行われ、安倍総理からは拉致問題について引き続き理解と協力を求めたことに対し、トランプ大統領及びムンジェイン大統領からも支持が表明をされたところであります。またそれに先立ってベルギーのブリュッセルで行われました日 EU 定期首脳協議においても、北朝鮮に対し拉致問題の速やかな解決を求める旨が共同声明に盛り込まれました。こうした拉致問題は基本的人権の侵害という国際社会全体の普遍的な問題でもあります。国際社会と連携して解決を図っていきたいと考えております。またそうした観点から、私自身この5月に 今日ご出席の横田拓也事務局長や田口八重子さんのご長男の飯塚浩一郎事務局次長とともにベルギーの欧州議会に出向きまして、拉致被害者の救出に向けた EU や欧州各国の協力の呼びかけも図ってまいりました。まあ、こうして拉致問題をはじめとする人権問題、まさに米国 EU をはじめ国際社会とさらなる連携強化を図っていきたいと思います。拉致問題は安倍総理も申し上げておりますけれども、政権にとっての最重要であり最優先で取り組む課題であります。また同時に日本政府が主体的に取り組まなければ解決しえない問題でもあります。今後とも対話と圧力、行動対行動、この原則のもと北朝鮮に対する一連の今行われております厳しい圧力、これをテコとして対話を通じながらも、認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者の方々の一日も早い帰国に向けて、北朝鮮から具体的な行動を引き出していくため、我々としてもあらゆる施策を駆使していく、そのつもりで対応させていただいております。またこの拉致問題の解決のためには、まさに今日のような国民の集いを通じて、この拉致問題に対し断固として許すことができないという強い怒り、そして一日も早く全ての拉致被害者の帰国の実現へという、こうした強い意志が示されるということが極めて大事であります。この集会を通じて皆さんの声がより一層大きくなること、またそのためなっていくことが大変期待もされるところであります。引き続き皆さんのご支援ご協力をいただきますよう、そして皆さん方のこうした後押しをしっかりといただきながら、一日も早い全ての拉致被害者の方々の帰国の実現に向けて全力を尽くしてまいりますことをお約束申し上げて、私からの挨拶とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。7月24日韓国の軍事会談と赤十字会談の開催提案について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月17日に韓国政府は北朝鮮に対しまして、南北軍事当局会談と南北赤十字会談の開催提案というものを行いました。軍事当局会談の開催については国防部、そして赤十字会談の開催については統一部が発表するという、そういう形を取りました。いずれも7月6日にドイツのベルリンで文在寅大統領が行った演説、この演説を韓国では新ベルリン宣言、あるいはベルリン構想といった呼び方をしておりますが、このベルリンでの文在寅演説によって示された北朝鮮に対する政策というものの、いわゆる拘束措置として、今回7月17日に2つの提案がなされたということになると言っていいと思います。7月6日の新ベルリン宣言において、文在寅大統領は5つの具体的な政策方向というものを提示いたしました。まず第一に強調したのは、平和を韓国は追求すると。平和がまず何よりも大事だと。そしてそのためには、615共同宣言と 10.4 首脳宣言に戻ろうという提案をいたしました。これはまさに北朝鮮がいつも主張している615共同宣言、 10.4 共同宣言の履行というものと全く軌を一にするものであると言っていいかと思います。そして平和がまずあってこその統一ということでありますので、まず平和ということで、統一に関しては人為的な統一は求めないと、 まあ、統一というのは自然に成し遂げられるものであると、まあ、そういう言い方をいたしまして、北朝鮮を崩壊させるとか一つの制度で、強制的に統一を図るという意思が今の文在寅政権にはないということを明らかに再確認をするということをいたしました。二つ目の具体的な政策方向というのは、北朝鮮の安全を保障する朝鮮半島の非核化を実現しようということであります。まあ、朝鮮半島の非核化というものを実現するときには、北朝鮮の安全も保障してやるという、まあ、北朝鮮にとっては非常にありがたいというような内容の話になっているということでありますし、3番目は、まあ、その上で恒久的な平和体制を朝鮮半島に構築しようということを提案をいたしました。まあ、この平和体制の構築、これも北朝鮮の関心と一致するところが大きいと言っていいと思います。で、4番目には朝鮮半島に新しい経済地図を描こうと、まあ、経済地図という言葉を使いましたが、まあ、要するに南北間の経済共同体を、まあ、実現したいと、まあ、そしてその経済共同体構想というのはほとんど2007年の 10.4 南北共同宣言を履行する、実行すれば達成できるんだということをムン・ジェイン大統領は指摘しました。5番目にムン・ジェイン大統領が挙げたのは、非政治的な交流や協力の案件、事業ですが、それは政治・軍事的状況とは分離しようと、そして一貫して推進したいという、まあ、そういう提案を行ったわけであります。7月17日に韓国政府が行った2つの会談開催提案というのは、まさにこの7月6日のムン・ジェイン大統領のベルリン演説、まあ、そのベルリンで示した構想の後続措置ということになります。軍事当局会談では、軍事分解線で軍事緊張、軍事的な緊張をいつも高めるような、まあ、そういう一切の敵対行為を中止しようと、まあ、そのための方策を探る会談にしようということでありますし、赤十字会談では離散家族の再開事業に向けた、まあ、話し合いをしたいという、まあ、そういう提案を今回韓国政府は行ったわけでありますが、その後1週間北朝鮮は一切この韓国の提案に対して反応を示しておりません。まあ、これは非常に注目すべきところであって、すなわちこれは否定的ではないということであります。提案に対しては肯定的だろうと考えられ、まあ、それは当然でありまして、軍事会談というのは北朝鮮が一貫して開催したいと南に要求して、南がずっとそれを拒んできたものでありますし、軍事会談と赤十字会談を同時に進めようという今回の韓国政府の提案は、これまた北朝鮮にとってみると非常に受け入れやすいものになっているということが当然考えられます。まあ、ただ韓国は今回の2つの会談を、まあ、期日を明示して提案しました。軍事会談は7月21日に、まあ、それが開けないなら7月27日までの延長ということでありますが、赤十字会談は8月1日に開催しようということであります。普通このような韓国側の提案は拒否するというのが、北朝鮮のやり方ですので、8月に入って北朝鮮が逆提案をしてくるかどうかが注目されるところだと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、研ナオコでラララをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。研ナオコでラララをお聴きいただきました。 ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33-5816011 81-33-5816011。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。 日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。